Are you okay?
Okay.
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 Nagaoka.
NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
今日の長岡 NGOK は長岡市高見真嗣副市長をお招きしてお話を伺います。2回シリーズの第1回目、副市長の人となりから街づくり、長岡花火まで、内容盛りだくさんでお送りします。それではお聞きください。
今日の NGOK、 この方です。よろしくお願いします。
こんにちは、副市長の高見です。
皆さん拍手です。
拍手です。高見真嗣副市長でいらっしゃいます、
はい
はい。でこの高見の高の字は実は発信
高高ですね。
ですよね、はい。あの長岡でいうこう五軒はしごのようなですね。
おー、そうですか。それは初めて聞きましたが、
はい、
あの東京生まれなんですけど、
はい、
東京で高見という人にはあんまり会ったことがないんですが、
そうですか。
長岡来たら意外に地名があったり、
はい、
人名があったりびっくりしました。
そうですよね、はい。今ほどおっしゃったように東京からいらっしゃっていて、今はどちらにお住まいなんですか？
あの毎朝この FM 長岡のスタジオの前を通って通っていまして、
はい、
学校町に住んでいます。
あ、は
い、
もうじゃあ本当に長岡市のこの駅の近く。
そうですね、
学校町ですよ。
どんなに酔っ払っても帰れます。
あ、素晴らしいですね。駅からのアクセスも抜群だよと。
そうですね、
私昨年すごく驚いたことがあったんですよ。
はい、
長岡祭りの前夜祭がね、
はい、
昨年ありました。大体こう長岡市の関係者の皆さんというのは市で団体を組んで仁王を鳴らし行うんですけれど、はい、
ね、
その列の中に高見副市長いらっしゃらなくって、
はい、
どこにいるかなと探したらですね、坂上小学校の PTA の中にいらっしゃいました。
はい、ちょうど今頃3年前に東京から来たんですけれども、
はい、
最初は単身赴任をしていて、
うん、
去年かみさんと子供2人が来まして、
うん、
子供が坂の上の6年生と2年生に編入したんですね。
あ、なるほど。
で、上の子は英語劇をやったり民謡流し踊ったりしていたので、
はい、
そちらの方に親として参加いたしました。
いいですね。市民の皆さんも驚かれたんじゃないですか？
副市長って市長じゃないですから、そんなに知られてないんで大丈夫です。
そんなことはないです、はい、
大丈夫です。
いやいや、まあ、せっかくなのでね、あの高見副市長ってどんな方なんだろうっていうのを今回の NGOK を通して知っていただきたいなと思います。
はい、
実はこの番組のタイトル名、
はい、
NGOK、
はい、
これ名付け親が実は高見副市長なんですよね。
そうですね、もともとはですね、帝京長岡高校のバスケ部のユニフォームというか T シャツかな、
はい、
に NGOK と書いてあったんですね。
ええ、
でじっと見ていると NGOK、 NG が OK、 あ、そうか、長岡は NG してもいいんだ、
あ、
NG は OK なんだっていうのがなんとなく、
うんうん、
こう第一発見者的喜びがありました。
長岡の、まあ、頭文字を取って NGOK。
そうですね、
あの、ある意味その NG を恐れずにどんどん挑戦していく街を作りたい。
そうですね、うん、あの今磯田市長もあの一生懸命あの若者の起業とかイノベーションとかを進めようとしてますけれども、
はい、
やっぱり失敗してもいいと、
うん、
早めに失敗はするんだというのが新しいものを作っていく時の基本なので、
うんうん、
そういう意味ではこの NG が OK っていうのは、
はい、
今の長岡が目指す方向と非常にマッチした、うん
うん、
ネーミングなんじゃないかなと思ってます。
さすがです。でちょっとこう高見副市長にグッと入っていきたいなと思うんですけれど、長岡市の、まあ、その政策の中ではどういったことを担当されていらっしゃるんですか？
そうですね、普段は今水沢副市長もいらっしゃるので、
はい、
主に 地方創生とか観光交流、都市整備、土木、うん、国際交流、
うん、まあ、ある意味こう街づくりの部分で攻めていらっしゃるのかなっていうふうに感じました、はい、
そうですね、今ですと坂の上の再開発ですとか、
はい、
あとは道の駅を作ろうとか、
うん、
接待に醸造の街を作ろうとか、
はい、
そういうこう街づくりの仕事というのは、うん、今かなり重きを置いているところです。
そうですよね、はい、まあ、その成功例としてまた一つ、はい、与板に革命を起こしましたよね、はい、
与板に中川製米バーベキュービール園というのを企画したんですけれども、
はい、
まあ、長岡の魅力にやっぱり歴史というのがあるんですが、うん、その歴史というのはなかなか食べられないと言いますか、そのままでは美味しくないと言いますか。
確かにそうですね。
何か形にしないと人々にこう受け止めてもらえない。
うん、
テントでグリルを置いて、できるだけ簡単な建物で、
うん、
でも気持ちいい、そういう空間を作りたいなと思いまして、
はい、
新潟日報にも載せていただいたんですけど、自分でこんな風に作ってほしいという絵を描いて、それをこう長岡の総合力といいますか、
はい、
大きなテントを作れる会社があったり、
うん、
ウッドデッキを作れる会社があったり、
はい、
テーブルウェアを用意できる会社があったり、
うん、
そういう人たちが寄ってたかったらできてしまったっていうのが長岡の力を感じたところですね。
そうですね、いや本当おっしゃる通り、その歴史を咀嚼して噛み砕いて、ある意味お肉も噛み砕いてでビールもしっかりこう噛み締めながらこ
う
味わってもらう体験型の歴史なのかなって思いました。
そうですね、最初の企画は与板をきちんと散策してもらってからビールを飲もうというこう案内をしてたんですけど、
はい、
みんなつい飲んでしまうんですね。
そうですね。
で、一度飲んでしまうとなかなか街まで歩いていってくれないという、
はい、
ここはちょっと今反省点で、
うん、
どうしたらもう楽山園だとか、いろいろ魅力的な与板のアーケードの中にある素敵な店もありますので、あるいはビール園に来ていただいて、
はい、
自分たちの商品を出していただくとか、
なるほど、
そういう方が酔っ払いには助かるかもしれないです
長岡
NG OK。
高見副市長の場合は、まあ、そういった実行力もさることながらアイデアの豊富さがすごく際立っていらっしゃると思うんですけど、
うん、
そのこう工夫っていうか秘訣ってあるんですか。
山田さんにも勧めてるんですけど、
はい、
妄想力といいますか、
はい、
そうですね、想像力というよりは妄想力というか、
うん、
寝てる時だったり歩いてる時だったり、
はい、
考えようとしてない時にああこれ面白いとかですね、
うん、
そういうアイデアが浮かぶ時があるんで、
そのきっと妄想の中から実際に長岡を盛り上げるヒントになる事業が出てくるって可能性は大いにありますからね。
そうですね、うん、長岡は本当妄想力をかきたてる素材がいっぱいあって、
はい、
楽しい街ですね。
うん、そんな楽しい妄想に、いや楽しい放送に私もしていけるように頑張りたいなと思うんですけれども、
生妄想よろしくお願いします。
生妄想で今日は収録妄想ですけれどもねはい、高見副市長は、まあ、東京からこういらっしゃって長岡の街を見ているわけですけど、
はい、
外から見た長岡ってどうですか。実際
一見してはなかなかわからないんですね、うん、やっぱり最初来た時は、
はい、
人々というか、
うん、
街の人と話していたりすると、
はい、
これはただの街ではないなと
ただものではない、
ただものではないなというのがだんだん分かってきますね、
はい、なるほど、まあ、
これからいよいよ長岡祭り大花火ですけど、
うん、
花火をみんなが見てるっていうのが、はい、まあ、こういうことがある街ってまずそんなに多くないと思いますし、うん、西日本の災害ありました、大水害、もう本当に被災地は早く平穏な日々が戻ってほしいと思うんですが、
はい、
高橋市というところに、
はい、
長岡市から職員を派遣して今少し支援活動しています。でその時に長岡市は何の疑問もなく、
うん、
幕末の縁で、
そうですね、びっくりしましたね、
派遣してるんですね、
はい、
っぱり長岡市民っていうのは歴史を大事にしていて、それから花火をみんなが見ているっていうこと、
はい、
何か精神性がある町だなっていうのは分かりますね。
なるほど。で、今ほどのお話の中で長岡祭り大花火大会の話も出てきました、はい、やっぱりあの2日間はみんなが空を見上げているっていう、うん、その共通の世界があるわけですけれど、うん、最初その花火を見た時長岡で、うん、はい、どんな印象を持ちました？
なるほど、これが長岡花火かと、
はい、
あのなんていう圧倒されるような思いでしたね、
うん、そうですよね、うん、
ちょっと今あの上げる側になってしまって、
はい、そうなんですよね、
ちょっとゆっくり見てられないのが非常に残念なんですけれど。
なるほど、そうなんです。今長岡花火財団の理事長という立場で、ね、はいはい、いらっしゃるわけなんですけれど、今年の長岡花火はいかがでしょう？何かこうどんな風に作っていきたいなって思いがありますか？
そうですね、あの、まあ、歴史という意味では開府400年の年、戊辰150年の年で、
はい、
今青森にも旗が翻ってますが、
はい、
400年の花火をあげようということで、特別に協賛していただいている企業の方もいらっしゃいますし、
はい、
また新しい花火が上がると思うんですが、
うん、
やっぱり財団としてはその2日間だけではない、
うん、
発信をしていきたいという思いがありますね、
はい。あの青森長岡に併設されているシアターも、はい、本当に長岡花火のことがもっともっと詳しく知れるような仕組みになりましたし、
はい、
今後もまた道の駅に
収
まりますね。
そうですね、今計画中の北町の方に作る新しい道の駅でもより大きなスクリーンの、
うん、
花火のシアターを作ろうということで、
はい、
なんとかオリンピックまでに間に合わせていただきたいなと、
はい。そうですね、そうすると市外県外のみならず海外からも
大勢
の観光客が見込まれますよね、
はい、大勢来てもらいたいと思ってます、
うん、あと夏の花火だけではなくて、
はい、
昨年は長岡花火ウィンターファンタジー冬の花火も上がりましたよね。
丘陵公園とタイアップをして去年花火を上げまして、
うん、
この時は山田さんがアナウンスをしていただいたんですね。
ありがとうございます、恐縮です。
ちょっとこう煙が晴れるのを待つ間を取っていただくのに素晴らしいアナウンスが入って、ね、
とんでもないことです。
あの記憶に残ります。でもう一回あの冬という意味では雪鹿祭りでも花火が上がりましたけど、
はい、
こちらあの佐野さんの方がまた絶妙な、
はい、
なかなか上がらない花火の間を取っていただきました、
はい。あのなかなかこう天候不順があったりしますので、どうしてもこう冬の、ね、花火というのは難しさもあると思うんですけれど ね、
あの夏とは違う光り方とか反射があるので魅力的だと思うんですが、
はい、
ちょっと寒いのもありますし、
ええ、
うん、どういうふうに魅力付けをしていくかっていうのは、うん、いろんなアイデアが考えられると思います。
そうですよね、はい、まあ、寒いからこそ寄り添ってこう、ね、見ていただくなんていうのも
いいですね。
いいですね、距離を近づける花火。
そういう感覚をしばらく忘れていました。
ちょっとこう私もですね、こう妄想力をこう鍛えながらですね。
大事ですね。
そうですね、はいはい。こういう妄想から何か生まれる可能性もある。
ぜひぜひ、はい。
今日の長岡 NGOK は長岡市高見慎二副市長をお招きしてお話を伺いました。2回シリーズの第2回目。今日の続きは8月10日金曜日に放送します。どうぞお聞き逃しなく。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。